こんにちは、滋賀漢方ハリー会のリキです。本日は、2020年の、5月19日です。国内の感染者はね、昨日が月曜日だったんで、実質的には日曜日の、測定ということなんですけども、全国で31名ということで、ピークだった毎日600名ずつ出てたことからすると、20分の1ということで、ピークアウトしてからしばらくは押し戻しのフェーズに入ってるのかどうかもう一つよく分かってなかったんですけど、これは確実に、押し戻せてるなっていうところがあります。で、これをここでペースを緩めずに、2月の頭もしくは1月の、状態でね、あれは中国のウイルスの話やないかいと、みんながまだ安心してた状で過ごしてるようなね状況までに、もうあと、10日2週間ぐらいでねなればいいなと思っています。で、世界の、情報、日本の日の丸ワクチンの開発っていうこともニュースが出てきてますけども、世界では何社かがもうすでに人体への、臨床試験を始めてて、いい効果が得られたっていうねこともありますから、猿とかの実験だったら完全にこう感染を防ぐような抗体を得るようなことも出てきたという、そういう、治療薬の開発ももちろんそうですけども、世界的にはこれワクチンの開発競争の方にシフトしているように思います。ところが WHO の総会が、行われているんですけども、見事にウイルスを封じ込めることに成功した台湾を中国が入れないと。で、WHO もその、飼い犬ですから、中国の。で、それに、迎合してと。で、ここら辺の激しい反発っていうのがね、あったりするっていうのが、昨日、今日のニュースのところです。はい。それで、不問診についてなんですけども、前回前編ということで、次が後編になるんかなって言ってるんですけど、レジュメを書き出したり、それからちょっと説明しなければいけないこと、今回ちょっとね、やや理屈っぽいところがあるんですけども、それをやるとどうしてもね、前中高の3編に分けないとどうも話しきれないということなんで、そういう感じでちょっと今回は脈のお話がやや少なめになるかなと思いますけども、よろしくお願いします。で、まず1、前編での話ということなんですけども、何もないヒントのないところから、人芸気候誌っていうやつの資料を見つけて、で、これ完全一部というのは字面から言うことも、それから井上正文先生、福島健二先生のお話からしてもどうもちょっと違うんですけども、それでも寸甲部ですね、競技の寸甲を見ている自身をちょっと手首側の方に、こう倒してみると、右が気候ということですので、内傷ですね、心の方から来てる病じゃないか、から左が人芸なんで、これが外傷ですね、物理的なもの、怪我なんかを含めてね、から来てるもんじゃないかと。そんな判断がこうなんとなくこう当たるっていうものに一つ出会いました。でもね、これ結構便利なんですけどね。から、脈は、記憶を留めているっていうことに出会うこともできました。もうこれは本当に助手に入ってるからこそ何でも好きなことが喋れるんで、で思ったことを喋って、間違ってても、そんなのは助手がやってるこっちゃと。で、それがあってたら、いや先生、教育してはりますねっていうことになるんでな、もうこう好きなだけ喋ってたらこういうことにぶつかったっていうことですよね。から、テープが貼ってある、ものっていうのは、脈が突っ張るということ、これは偶然に発見する。これぐらいのヒントがこう出てきててっていうことなんですけど。でもまだまだ、1年目のところはね、本当にね、手探りでした。幸いにして、奇形のグループ判定っていうのが、足の圧痛点を連続して触っていくことによって、瞬時に、できる。もう3分あれば、診断から磁石を貼って、で、どう、痛みの経験っていうのが確認できるっていうね。そういうものが、夏休みの頃には、もうすでに、できるようになってたんで、助手としての位置っていうのがねあったのが、これもまた幸いしてたということなんですけども。で、 2、記憶力を、鍛えるということで、右矢印、上手な先生は、記憶力がいいということなんですけど、例えば池田正和先生ね、いっぱいいろんな話をね、過去に経験されたあのことをお話ししてくださいますよね。それから、首藤伝明先生も、あのその最近はまあ、あのこう随想というような感じの文章が多いんですけども、井戸の日本なんかでもね、本当にあれもこれもあった話いっぱい覚えておられますよね。漢方ハリカの中でも例えば天野康之先生ね、青岩社から建具職人やってたんだけども、そこからまあ、こちらの世界に、目が見えなくなって入らざるを得なかった。でその間の苦労した話とかいっぱいしていただいたけど、こと細かくに覚えておられますし、はい、それからまた何といっても森本茂太郎先生ですよね。古典の、条文から、自分がやったこと の検証、病理のこととかね、すっごく覚えておられますし、それから患者さん の情報っていうのもすっごくね、これ個人的に真似てもらったパーティーのことやから、そこんとこは触れませんけどね、その来場されてた方のねプロフィールを、ね、全部覚えてはるんですよね。まあこれはすごい記憶力だなと。で現時点でもそうですしね、まあそういうことで上手な先生っていうのは記憶力がいいし、やっぱ記憶力を鍛えるっていうこと、これは大事なんじゃないかなと。これは福島幸道先生の、テープを聞くようになって、福島幸道先生も非常にあれもこれもいろんなエピソードを出してこられる、先生で、記憶力の鍛錬っていうのは大事なんじゃないかなっていうことからです。で、僕がやったことの具体例からまずいきます。ちょっと時間的にちょっと前後するんですけどね。 2.1、カセットテープの整理と、カルテを、覚え込むということで、丸尾先生のところに助手に行かせていただいて、まず最初にね、やったことは何かって言ったらカセットテープの、整理なんです。とにかくね、録音のテープはねいっぱいね持ってかれるんですけどね、ラベルにね何にも書いておかないんですよ。わかんないですね、でもまあ資料はいっぱいあるし、で僕が最初月末払いだったんで、2月の20日ぐらいだったかなに行って、わずか10日ほどなんですけども、10日ぐらいでこうお給料いただけたら非常に嬉しかったですね。で何に使ったかっていうと、まず両親にこう本当に、帽子とかネクタイとか、まあ、その程度のものしか買えなかったですけど、とにかくず贈り物をして、で後にこう自分のためにこうどうしても使いたかったものっていうのがね、カセットテープ、ウォークマンタイプのやつ、オートリバースで聞けるようなやつ、そいつが欲しいということで、でそれも京都の寺町のところでね、もう閉店間際のところでね、なんとか値引きしてくれって言ってね、9800円ぐらいで売ってやったのも7500円に値切って買ってきたのを覚えてます。で姉が充電式の炭酸の電池ね、充電器とね、それをくれてね、だから電池代がかからなくなったっていうのすごく良かったです。で片っ端から聞いていって、全部レベルを書いていきましたね。で、まあ、それによってこういろんなね、カセットテープ自体がねぐちゃぐちゃやったんで、入ってるのが、だからどんなテープを聞いたか、それから、どれとどれが続きになってるかとか、そういうのをね、こう整理する。だから録音の、まあ、最初の部分だけでも続き柄とか、そういうのもね、こう聞いたら記憶するっていう、こういう訓練を、しなければなりませんでした。それからもう一つ、丸尾先生のところね、カルテがね、まあ今でもね、正直鍼灸院でね、一回一回きちっとカルテつけてるとこと、まあそうでないとこがあると思うんですけども、まあカルテついてなかったんですね。バラしていいかな。で、またその予約制だと書いてんのに、予約制じゃないところですから、だから先生はほとんど顔なじみの方ですよね。僕が入った時には。でも僕は初めてだから何も分かんない。 で、時々はこれちょっとって思うということはカルテに記入をされてたんですけども、請願の先生に、そのと僕がカルテを見るスピードと圧倒的に違うっていうか、まあ僕はほとんど見えませんし、かといって先生 の、 お手伝いをしなければ助手に行ってる意味がないし、やることは一つです。割と頻繁に来られる患者さんは前回はいついつに来られてどんな症状で症は何をやってどういう治療をやったってこと、これ全部覚えることです。正確な人数は分かりませんけど、まあおそらく3桁ぐらいのに届くぐらいの100人ぐらいの患者さんというのはそれができてたと思います。で、それの少なくとも2倍から3倍の患者さんは、前回はこれぐらいに来られてましたよっていうようなことをね、覚えました。覚えなければ仕事にならないし、助手として立場が全くないしということで、これはもう、必死になって、訓練をした結果です、ね。で、2.2、アブストラクト型記憶と、スポットライト型、記憶ということで、ちょっと、うんちくのような、まあ、理屈っぽい話に、なりますけど、記憶の、ね、分類法については いくつかあるんですけども、まずこのスポットライト型記憶っていう方を見る方がちょっと分かりやすいんでね。で、例えばね、子供の頃のね、一部もね、鮮やかにあそこだけは覚えてるとかいうのがありますよね。例えばどっかのお墓の畑行ったとかね、おじいちゃんおばあちゃんとこ行った、あそこをすごく覚えてるとか。で、こうそこ の、 前後は覚えてないんだけども、そこのとこだけを瞬間的に覚えてるっていうのね、これをねスポットライト型記憶と言います。で、これは何か の、 状況によって記憶 の、 普段持っているところとは全く別のところに書き込まれるもので、すごく鮮やかで、しかも言わせないっていう記憶の形式なんですね。対してアブストラクト型記憶っていうのはね、まあ絵巻物型記憶とか言ったりもしますけども、これは連続性のある普通に記憶をしているっていうこうものです。で、例えば、今お昼なんですけども、今朝のご飯はよく覚えてます。で、まあまあ昨日の晩のメニューもまあ覚えてるかなっていう感じなんですけどね。でも一昨日のメニューっていう風になってくるとね、あれ？わからんとかね、忘れたとかね、まあそれでも一昨日ぐらいはってやったらまだね言ってるかもしれません。でも一週間前のメニューってね、しっかり覚えてる人いますかっていう話です。で、記憶っていうのは最初はものすごくたくさんの情報があってあるんですけども、これのをこうしまい込むために贅肉がどんどん削ぎ落とされて、で1週間ぐらい前になってくるとね、もう骨格系ぐらいしか残ってないですね。で、これが1ヶ月とかね、そんな前になってくると、もうほとんどねワイングラスのね、そこにこびりついてるワインの飲み残しみたいな感じでね、わずかに覚えてるな、あの日はようけ食べたなとかね、この頃はちょっとダイエットせなあかんなと、こんなことしてたような気がするなみたいな感じになっていくんですね。ただここの記憶をうまいこと持ち続けていられたらなっていうことで、で、ところどころにこのスポットライト型の記憶っていうのがこう入っていくんで、あるんです。で、これこうアブストラクト型記憶 の、 こう強化方法っていうのがねあるんです。結構こう公式というか、どこの出典とは思い出せないんですけど、一番簡単な方法がね、日記を書くことなんですよ。で、それを読み返すことなんです。そうすると前後がつながってきて、ああ確かにあの頃こんなしてた、あんなんしてたっていう感じでね、2,3 年ぐらい前やったらまでのものだったら、相当に前後のものまで綺麗にこう復元できると思います。はい、からその日記の内容っていうのがそこそこ詳しく書いてたら、20年30年前のもんでもかなりがその日記の書いてるとこ、もうその日記の 前後1ヶ月までは復元できなくっても復元できるもんです。で、僕はその小学校の時にこう課題で日記を書きなさいというのがあって、でこれを日記を、ね、読み返すのが結構好きやったんですね。面白いよね。 アニメのヒーローみたいに、ね、なりたいようなね、アニメのヒーローみたいな書き方をしてたんでね。で、それをね、読み返すとすごく面白かったんで、で、そういうことをしてました。それから、高校になってから点字に変えたんですけど、これはもう眼球の非常に強烈な痛みがあって、で、これ、墨字をそのまま使ってたら、墨字と普通字の子ですね、を使ってたら視力を失ってしまうということで、もう思い切って、クラスが一人しかいないので、点字に変えろってある日突然変えたんです。で、点字を打って書くこと自体はね、割とこれは簡単な話なんで、読む方が難しいんですけども、で、たちまちその教科書を読むことも大事なんですけども、まあ自分の書いた文章の方が、こう何を書いたかと覚えてるんで、こう点字を早く読むためのレッスンになるだろうということで、日記を書いて、でそれをね、読み返すっていうことなんかで点字を早く読むっていうね練習をしたんですね。だからそういうなんで日記を読み返すっていうこう癖があって、で、そういうとこから僕はこう記憶力が鍛えられていったんじゃないかなと思います。まあ、最近は展示で日記は書いてないんですけども、ブログ、これもミニブログにねちょろちょろと書いていて、でたまに読み返してるんですよね、うん、でそういうことによって今でもこう記憶力が鍛錬できるように、してます。で、3.2、小学校での、同級生で右矢印記名力ってことなんですけど、時間的には随分遡ります。で、僕は幼稚園まで普通のとこ行ってました。で、片目しかない見えませんでしたし、片目がないということはね、遠近力でわからないですね。から人の顔が覚えられない、がもちろん見えてる世界が全然違うということでね、なんかこう寂しい幼稚園の生活、それなりにはやってたんですけどね、はい、うん。で、逆に盲学校に行けるっていうことの方が楽しみで小学校変わったように覚えます。ところが、今でも覚えてますよ、本当にね。体育館がね、こう1時から の入学式で雨が降ってる日 でどんな同級生いてるかなと思ったら、車椅子に乗った水筒症、ね、頭が非常にでっかいでっかい子で、もう歩けない子、全盲で、でもちろんその水筒症がかなり、そんだけ頭がでかいということは知的な障害ももうすでにありますしっていう子が一人だけです。なんか随分ショックでしたね、うん。で、最初どうやってこう対処していいかも分かんないし、盲学校の側の方もそこまで重度の子っていうのを、ね、受け入れるっていうのが初めてやったし、で孤島寮っていう、ね、寮にね預けられたんですけども、とにかく重たいからっていうことで、寮の方がねとてもやないけど、こうこの子を支えきれないっていうことでね、毎日通学したのはね、寮から通学したのは1学期で、2学期からはね自宅から時々来るっていうの、そんな感じになったっていうことです。まあその後養護学校ね義務化っていうのが僕の中学校の時やったかな、養護学校の時か。でそうなってくると、まあ、こういう扱いを受けなかったんですけどね、まあ、結局彼は僕が卒業する時に15年間いてたんですけども、まあ、どこの卒業証書もなく関東省っていうのをね卒業式の前に受けてました。で、卒業生と教員がね、いつも最後記念写真撮るんですけども、まあ、僕は純正培養の15年間いててっていうことなんで、当時を読みなさいと。だからそういう卒業生って当然写真の真ん中に来るんですけども、その同級車椅子の同級生水筒症は一番端っこにしか行けないから、だから僕どうしてもこの彼と一緒に写りたいって、いや真ん中やろお前はって、それは教育者としてどういう発言ですかみたいなことを言うた気をね、言いました。人間というのはやっぱり生まれた環境によっていろいろあるんだけども、それを一生懸命生きてきたんだから、もう彼にいっぱい一生いろんなことを僕は教わったんだから、もう本当に学校の先生と同じぐらい彼が教師だったっていうね話をしたことがあります。で、ごめんなさい、ずいぶん前置き長いんですけども、記名力ってね、ここ書いてあるんですけど、記名力っていうのは記憶にどんどんこう書き込んでいく力のことを言います。で最初の小学校1年生の1学期なんかはね、彼の方がねよくね社会情勢なんか知ってるんですよね、うん。田中角ちゃんの日中国交回復とかね、時期です。僕知らないんですけど、彼の方が知ってたりするんですよ。ところがね2年生 3年生ぐらいの時なんかね、それまで あのこう1ヶ月前のこととか覚えてるの全然ね、あの行ったことが覚わらないんですよ。で一生懸命ね3年生なりに調べたら、この、記憶に書き込む力っていうのが弱ってるんだっていうことをね発見したんですね。だからその時から僕は彼のためにも彼の行動とか、それから僕の行動とかを一生懸命ね記憶しようっていうね、そういうねことがあったんです。まあそれが僕のこう記憶力強化の一端にもなってるってことなんですけども、で 2.5、スポットライト型記憶を強制的に、押し込んでしまう。で右矢印、脈診は、セットっていうことなんですけども、はい、今日の話の、核心部分にだんだん来ました。で脈をね見てね、あこれって思ったことあるでしょ。でこれをスポットライト型記憶として、バチッとこう頭に描いて、ほんでこれを押し込むんだっていうふうにね思って脈診してます僕。何か新しいことがあったりすると、それと同時に、まあ、次の時にもう少しこれは詳しく言うんですけども、皆さんね脈診のね、イメージっていうのそれぞれだと思うんです。指の下のことを指にずっと集中してる人もあれば、目の前にないんですけども、その脈の図っていうのをねこうコンピュータグラフィックのように見てる人もあれば、頭の中に描いてる人もあれば、古典を ずっとすぐに繰りに行ってる人とかもいると思うんですけども、僕は指で触ったものを頭の中で立体映像としても同時にこう描く癖が あって、で、その時にこう過去に見たものっていうと何か一致しないかっていうのを、ね、自動スキャンしてるんですね。でスポットライト型記憶っていうのは、その先ほど説明したみたいに、その一瞬の鮮やかなこう、色褪せない記憶ですから、でそれとパチッとで一致するっていうことがあるんですね。そういうこうことをできるようになる人っていうのは、不問心がこうできるようになる人だっていうことなんですけど、で、脈診はセットって言うんですけど、このセットっていうのはね、これは昔ウォーリーを探せっていうのがありましたよね。で400人ぐらいのウォーリーがこういてるんですけど、一つだけがこう違う顔してるとか、でそれを見つけるのがすごく大変なんですけど、一遍で見つけてしまうとね、あここにおるって次の時はすぐ分かるんですよね。でこれはね、その絵を見るたんびに見たらもうすぐに見つかるんですよ。でこういうのを心理学でいうセットっていうんですけども、認識力っていうのはここにありますよっていうことを見る。で脈診というのはこの、セットのをたくさんたくさんこう持っていくことなんです。まあ、そういう話なんです。これは後編の方にもう少し行きます。で、2.6 呼吸が浅くなっている、脈上って言うんですけども、これは、この新型コロナウイルス騒動が出てきて、でゴールデンウィークぐらい前にこう気がついたことです。なんかね呼吸が浅いんですよね、うん、で本人はあんまり自覚がないんですけど、あんまりね呼吸浅くないかとかしにくくないかってこと聞くんですけど、なんでかって言ったら、まあこれに近い状態になってるからです、うん、でまあ背景としてはね、もう本当にイライラしますからね、何でもかんでもね。でちょっと衝突したりとか、からストレスで自分がこう爆発したらあかんとか、あとは外行ったらあかん、自粛自粛自粛って思ってるとね、だんだんと息を潜めての生活っていうことにするんですね。でそこから本当に呼吸が浅くなっちゃってるんです。でゴールデンウィークが過ぎた今の方がね、たくさんね呼吸が浅い人が多くなってきます。女性の方が多いです。まあ女性の方がね家事の分担割合っていうのがね高いということと、家にじっとおる子供と長くいてたりとか、旦那さんがその今まで外やったのテレ、ね、自宅勤務になったりとかして、で女性の方がこう息を潜めてるケースが多いからなんでしょう。で眼中をね抑えるとね、もう強烈に痛いです。でここに奇形遷延心というので、ね、わずか5秒当てるだけですっごくね行くようになります。まあ眼中というのは心包のね、墓穴だっていうこともありますしね、呼吸を潜めるということはね、 あの肺の機能を自分で落としていることですし、それからイライラしないようにということで、心の機能も収める、あのあんまり上がらないようにしてするということで、だからあのそこのところにあのこう墓穴が反応を起こしているんだろうと、思いますね。でそこをねわずかに、ね、あのこう動かしてやると、すごく呼吸がね、あこんなにあのこう深く吸えるんだったと思い出したみたいなこと言われるんですけどもね。あもしも気経専用心をあのこう持っておられない方はね、あの10円玉これを、ね、縦にしてね、団柱のところに軽く当てるっていうことでも代用できると思います。あのちょうどね10円玉の銅のね、あの純度がね、あの気経専用心の純度といいんですね。それから10円玉を平たく当てるんじゃなくて、ね、立てて当てるんですね、あのヘリの方でね。それを間違わなければいけるんじゃないかなと思います。で、お二人ほどその、それを発見した時にどんな脈をしてるんかなっていうふうなのをね、こう見て、何か特徴的なものではない。六宿のとこが宿になってるんですね、全部。で、真の高さですから、高三大やったらいいんですけども、ここが宿になってるのにほらやっぱ致命的ですよね。でこの時にお二人目の時に、ああの人と一緒だっていうことで、スポットライト型記憶にあのこう絶対叩き込んだろうということにして、でそこからあの見てあの言ってると、あ六宿のとこで職がある、ひょっとしたらって、100% 今当たってますね、こういうことがね。次いきます。3新熱の脈っていうことなんですけども、これちょうど僕があの1年ぐらい助手に入って、の時のことです。心熱については、まあ、あの長くなってしまうので、ここでは割愛しますけど、要はあの体の中にこもってる熱ですよね。で普段の体温計であの測ってる熱と逆ですから、せいぜい出ても微熱なんですけども、本人は熱い熱いって言ってるやつですよね、はい。池田正和先生がよくあのこうあの言われてるあのことですし、それから学生時代にはね、その臨床力のあるあの外来担当 の、 あの教員が雪の下を飲めと、まあ、漢方薬の一種になるんですね、薬草。でそれでその心熱っていう話をよく聞いてました。あとミミズの酵母を飲むとかいう話もね聞いたことありますけど、でこれがね あんまり分かってなかったんですよね。ところがちょっとおバカな話ですけども、僕が入ってその、すぐの時に1週間目の時に北大阪の、支部でセミナーっていうのがあって、一泊でね旅行してね、そのあるんだと、あ先生そんな言うといてくれたら行ったのにみたいな感じだけど、いや君はその申し込みの時点で北大阪に入ってなかったしって、で次やったら絶対行きたいですみたいな感じだ。もうほとんど役員の先生しか行かないやつだったんですけど、で、1年後に行った時が城崎行って、その帰りに伊豆市っていうところでね、ここはわんこそばみたいな感じでね、おかわり自由なおそばが有名なところなんですけど、でまあ普通なら男性ならまあこう15皿、5皿で1杯分ぐらいなんですね。で汁がないんでまあ食べる。で普通食べる、よく食べる人で20から25と。で35皿以上になったら記録が残してもらうと。で35皿食べたら5000円の賞金やって、宮脇先生がってチャレンジしますって言ってね。で通行手形をねくれはったんですよね。でもうそんなもんどうでもいいからって言うけど、丸尾先生が飾っとけ飾っとけって言ったら、そのたまたま近くのよく来る子供がね来て、その通行手形が欲しい欲しいって言うんですか、あげようあげよう言ってたんでよく覚えてるんですけど、その時にどうにもこうにもこう熱っぽいのが取れないんだって。でこれは典型的な心熱だからということで、小児心はもう半年ぐらいしたらほぼやりなさいって担当させてもらってたんですけども、その時に見てるとどうもこう中心というか、まあ、宿法でいうと、まあ、6宿から12宿ぐらいは分厚いんですけども、3宿15宿っていうのがなんかえらい薄っぺらい感じがするんです。で本人が熱い熱いって言ってるし、でこの時にああそうだって思ったんですね。でこれで心熱っていうのが、ね、見抜けるようになったんです。まあ、そういう話が1年ぐらいしたら、まあ、だんだんできてきたっていうことです。で、4、ちょっと長くなってきましたけど、もうちょっといきます。高血圧の、脈、ということで、右矢印、西洋医学と、病名の、病名と、脈診は合わせなければ、ならないっていうこと。大師匠の木村先生がね、しょっちゅう言ってはったらしいんですよ。脈診で見たものは西洋医学の病名で言うたらこうこうなってて、今こういうふうになっとる。 これが絶対合わせられなければならないって、ね、言われたんですね。まあ、脈診する時の、ね、論争で、ね、脈診は脈診なんだ、漢方独自のものなんだか西洋医学は関係ないという先生もおられたら、まあ、それはやっぱり西洋医学と合ってる方がいいやろというあのこう論争があるんですけども、僕はあのもう助手時代から脈診で見たものは西洋医学の病名とこれですよって言えるようになってるのが当たり前だっていうふうにインプットされてきたんで、だから骨折だとか胃潰瘍だとかそんなのね平気で言いますし、あの他のものでもあのこうあの言うことが結構あります。で、未だにこれはそうだと思っています。で、ここであったんですけどね、次回事項の高圧項は、大間違いだったとい う, こう症例なんですけど、当時ね、吸引ポンプ、電動吸引ポンプっていうのが、ね、流行ってたんですよね。で、射血をしてそれでグッと吸うんだというやつね、うん、今あんまりそういうことしませんけどね、うん、で、まあ、吸引カップなんかで吸ってもいいんだけど、電動の方がね効率がいいぞということで、で、ちょっと横道の先に前振りの話なんですけども、年末に銀行員さんがバイクで転倒して、で西洋医学的にはどうもないんだけど頭痛がどうしても取れない取れないって言って来られてて、で見たら頭がねすごくブヨブヨなんですね。でこれは皮下にだいぶこうおけつというか、まあ、内出血が溜まってるだろうということで、電動の吸引ポンプで引いたらすっごくよく治ったんですね。うん。でもあれ今から考えるとね、硬膜下出血、硬膜下血腫なんか起こってるんちゃうかなと思うんですけどね。うん。で、今ならまあそれでも、こう、臭毛疹になり、射疱疹になり、それから蛇線用蹄疹っていうので、頭で直接叩く方法があるんで、まあ、治療そのものはそんなに困らないかなと思うんですけども、で、こういうことがあったもんですけども、春に来られたじいちゃん、まあ、もともと血圧が高かったんですけど、今日はの頭痛がなんか特別やって言われるんで、で、あまり脈がガンガン来るし、で、血圧下が測ってみたら220とか240だったがあったんです。で、これは偉いことだということで、次回後方の後発孔っていうのは知らなかったんですよね。で、次回後方の後発孔っていうのは、それこそ耳たぶの外のここのこう裏、後ろ側のこの溝、今ちょっと解剖学の名前を忘れました。ここのところにあるおけつから数滴取るっていうことを言われてるんですけど、よくわかんないです。でもう血圧の数字見てびっくりして、どうしたかっていうと、分解光線だから天中風中のあのあたりですね、あのあたりをバンバンバンバンって叩いてね、でその電動の吸引器でね、吸い出したんですね。ものすごい色の血がね出たのを覚えてます。でもうめちゃめちゃすっきりしたって。でその後こうものすごく脈がこうまたそれでも硬かったんですけど、モノ治療をね合心でね、1、2センチ入れたんじゃないかな、あの時こう思い切って、もう結構やけくそやったから、あの治療が。ただ、そこから、そのじいちゃん の血圧っていうのが、よく上がっても160ぐらいにしかいかなくなったんですね。で、まあ、それはそれで、成功はしたんですけども、えらい間違いをしてたっていう、脈診の。で高血圧は確かに指にガッガッガッガッとついてくる脈なんですけども、その時 のこう種類をちゃんと見るということと、それからそのついてくるものだけをこう下げてやれば急激にこう引っこ抜いて治すっていうような方法はね、ちょっとチャームやなっていうことなんです。でその次に行きます。 4.2、最低血圧の、脈は意外と柔らかいっていうことで、またちょっとベタな表現をしてますけども、逆に今度はね、最低血圧の高い方っていうのがね、しんどいんやわーしんどいんやわーってきはった。でその人の脈ってすごい柔らかいんですよ。でさ、この頃まだ分かんないですから、なんかすごい柔らかい脈してはんのになーって。で当たり前のことですけど、最高血圧っていうのは心臓がバクッとこう一番収縮した時の、状態ですね。だからその最高血圧っていうのは、例えば血管をこう拡張させるだとかね、あとは利尿剤なんかでその血液の中の水分自体をこう取ってしまうとかね、そういうことで、薬法的に下げる手段があります。ところが最低血圧っていうのは心臓が一番拡張した時の、血圧ですから、だから薬法的に下げる方法が原理的にはないわけですよね。 で、全体が高いからもやっぱり心の臓がこう弱ってるんですよね、活動が。で、頭骨動脈で、見た時、六部上位っていうかね、まあ寸行脈で見た時で、ね、案外ね柔らかい脈をこうしてる人っていうのがね多いんです。で、そこでこうドキッとすることがあったんで、最低血圧がね120かなんかあるっていう人だったんでね、その人、うん。で、そういう時には他の例えば、側肺動脈だとか耳前動脈だとかね、そういうところを見て、で、これは最低血圧が高い脈なんかどうなのかっていうのを、ね、見るということを、ね、覚えるようになりました。で、4.3、不整脈のいろいろということなんですけども、僕は気外収縮っていうやつの脈って 2,3 回しか見たことがないです。で、明らかにね、リズムがいいところに全然違う脈が来ます。で、これはね、気外収縮の時の脈っていうのは脈上がねないんですね。ないっていうか、もう全く読めない脈が来るんですね、うん。怖いですけどね、この気外収縮のやつを見た時には。で、それ以外の不整脈っていうのはな、心電図で取っての不整脈っていうのは案外少ないです。まあ薬が良くなってきたこともあるんでしょうけども。で、血管、圧迫性の不整脈っていうのがねあって、で、忘れもしません、まだ二十歳、そこそこ の, その、保育園の先生してた女の子なんですけども、まあとにかくでもリズムがめちゃめちゃなんですよね。でも本人は国体 の, 柔道で行ったぐらいのつわもので、で、毎回私不整脈で引っかかるんですよ。でも心臓の検査するとどうもないって。で、どうもその胸郭出口症候群ってやつですか、ね、この鎖骨の下のところでこう血管がこう奇形でね収まってるみたいなんで、で、治療するとすごくね良くなるんですよ。要は肩こりが取れるとその不整脈が治るっていうやつを開業してから初めて見たんです。で、去年一昨年だったかな、やっぱりそのよく似た変な不整脈をする女の子がいてて、これは19歳ぐらいの子で、すっごくね綺麗な子っていうか、教えてもらったんですよ、患者さんに。外にいてやる人ってタレントさんとか言って、いやー、なんか双子で結構北の方から来てたのでね、彦根まで来るとうちのすぐ近くにビバシティっていうこうショッピングモールがあるんで、あ、買い物がたらにもう片割れもついてきたんやわって言って、で、だから双子でものすごくタレントさんみたいで綺麗な子やったんですけども、脈がおかしいって、で、ごめんな、これちょっと新鮮白土を触らせてもらおうわって、もうこっちのがねドキドキしちゃいますね、19歳ぐらいの女の子のね胸の膨らみの近くまで触るとね、うん。で、やっぱりその子も言われることがあったみたいで、もう慣れてて、うん、あ、やっぱどうもないわって言って、で、不整脈って言われるって言ったらそうやって、で、そういうことがあったりするんで、まあ、何例かそういうのをね、やってみると、とりあえずね、針をね、一本二本打ってみて、それが治れば、そういうのに、慣れていくだろうと、思います。で、はい、今日のまとめに行きます。再び、脈診のみに、頼るな、ということで、右矢印、脈診せずに、治療をしたことも、ということなんですけど。僕はこう脈診がねできずに治療しなかったしなければならなかったということが2度あるんです、過去に。で、一度は結婚して初めての子供がお腹の中に出た時で、どうしてもね子供のね顔は見たい、ところがその時に緑内障が非常に悪くなってきて眼圧がガンガン上がるんで仕方がないんで、あと半年どうしても視力を持たせたいということで、病院でねダイナモックスっていうね強制的に眼圧を下げられる飲み薬があるんですね。で、副作用でね、しびれが出るんですよ。で、それをやったらね、もうあんまりしびれてしまって、で、全く脈がね感じられないということがあって、その中でも治療しなければということで、もうこれは腹診とナソですね。で、指先がしびれてるんで、もうそれもねかなりこわごわこうやりました。左手がね全然ね使えなかったんで、右手でわずかにある感覚で治療してたんですけどもね、うん、次の時来られたら、先生この間偉いその力入れて見てくれはったね、嬉しかったわって言って治ってたからよかったんですけども。で、もう一回が1年半前に左腕の上腕骨の亀裂骨折、それから肩関節もよう複雑骨折してなかったなという大怪我した時、 腕が上がらないんで片手ずつしか脈診ができない、あるいはこう痛すぎても脈左手では脈が見れないっていう状況でね、片っぽは脈見れてたんですけども、で、そんなこともあります。だから脈が見れる時には当然やっぱりすぐに手がいってしまうんですけども、脈診がなくてもできるというものを常にね外側で、ね、考えながらやってる、それから脈診したら、外側で考えたことと瞬時に合わせられるという訓練をいつもいつもしながら治療っていうのは、やっておかなければならないもんなんですよというね、お話でした。ではまたちょっと最後におまけ。21日のちょっと待って、もう一回やろう。大阪は21日の解除期限を待たない判断で記録、ガイドラインが達成できるので、もうすでに大阪モデルとして自主規制の緩和はしておりますが、もっともっと大阪モデルを体験していきたいと思います。私の後ろには松井一郎さんができる、だからいている、だから私は大胆に、吉村博文は行動ができています。あんま似てなかったかな。はい、安倍さんでもうちょっと言っとくかな。国民の皆様の多大なるご協力により感染の蔓延が抑えられております。私は一体何をしていたのでしょう。安倍晋三、安倍のマスクはまだ我が家には届いていません。ということで、長くなってしまいました。今回これで終わりたいと思います。次は後編で不問心を締められると思います。ありがとうございました。